されているその喜びと共に声を合わせ賛美をいたしました。20年間あなたがお一人お一人の命を守ってくださったことから、日々命を守ってくださるあなたのその慈愛を私たちは改めて感謝いたします。また新しく成人された方たちが歩んでいく先を見るときに、私たちが生きるということの簡単ではないその現実をも思わされながら、なおあなたの守りを私たちは祈ります。暗闇の中にあってその道を照らす光であり、また私たちの足を照らす灯火として、あなたの御言葉がいつもあることをありがとうございます。今日もこの礼拝の中で、私たちはあなたの命の御言葉、光なるその御言葉を共に聞きたいと願っています。どうか私たちの心を開き、あなたのその言葉を、生きた言葉を私たちに語ってください。私たちが生きている世界には闇もあります。その中にあって光として私たちが輝いていくことができるように、どうかあなたの光を私たちに今日灯してください。そしてこの場所から私たちを使わせてください。一人一人がその光を、命を届けるものとなることができますように、今日私たちを祝福してください。ここに今日集えた感謝とともに、ここに集えなかった方たちのことも思いながら、心を合わせこの祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖歌隊による賛美、それは愛。続きまして、愛する兄弟としてと題し、メッセージを取り継いでいただきます。
改めまして皆さんおはようございます。新成人の皆さん、本日はおめでとうございます。あとよくある挨拶をさせていただきつつも、一体何がおめでたいのかなと考えたりすることがあります。親の世代から見れば、またずっとその成長を見守ってきた方たちからすれば、子どもというのはいつまでも子どもで、こんなに大きくなりましたということかもしれません。また社会からすれば、皆さんもいよいよ社会人、一人前の大人と認められる、そのことに対する激励の意味の込められたおめでとうかもしれません。自分が成人をしたときはどうだったかななんて思い返します。皆さんとも一回り違くなってしまいましたけれども、どうだったかななんて思います。ただ大きくなったねとおめでとうと言われると、子ども扱いなのか、社会人になったねよろしくねと言われると大人扱いなのか、どっちなのかなという感じもしたりするわけですが、とにもかくにもこの日本という国において20歳になって成年者として保護者のもとを離れて自分自身で決断をしていくということができるようになった皆さんに、その新しい出発を心からお祝い申し上げたいと思います。ですがやはり成人という言葉に私は引っかかってしまうんですね。どこか皆さんに対して失礼な気がするんです。成人という言葉、人となると書きます。ではこれまでは人ではなかったのかという話です。幼稚園の先生方からすれば、私も息子が今幼稚園の年少さんですけれども、幼稚園の頃なんていうのはもしかするとなんか別の動物のように見えるような、そこからすると人になったねと、そんな感動があるのかもしれませんけれども、成人、人となる、それは私たち人というものがある一定の年齢になってようやく一人前として社会を構成する一人の人として認められるようになる、そのような意味があると思います。まず社会というものがどこかあって、その構成員としての社会人という言葉があるように思います。成人という言葉も何か大人ということがあってそれになったという言葉かもしれません。しかし本当の意味で成人する人が人となるというのはどういうことかなと考えます。そして私たちは聖書がそれをどう語っているかを聞いていきたいと思います。共に今日も聖書に耳を傾けていきましょう。一言祈ります。主なる神様、御言葉はあなたの生きた言葉です。今日も私たちに語りかけてくるあなたの声です。どうかそれを私たちが共に聞くものでありますように、語るものと聞くものとが共にその恵みに預かることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。聖書の後半、新約と言われる部分を今日は開いています。その部分に含まれる多くの書簡を書いた人物にパウロという人物がいます。この人物は昨年実は映画にもなりました。キリスト教においてとても重要な人物です。キリスト教の世界観を形作ったといっても過言ではない、そのような人物です。このパウロが書いた手紙がたくさん新約には収められています。そして特に特定の個人に宛てた書いた手紙も聖書には含まれています。今日はその中のフィレモンへの手紙、フィレモンという人に対して宛てた手紙がこの世界中で読まれている聖書の中に収められているというのは不思議なことでもありますけれども、それを今日は一緒に見ていきたいと思います。一人の人物についてその手紙の中でパウロは語っています。オネシモという人物です。このオネシモという人はパウロの手紙の受け取り人であるフィレモンという人の奴隷だったのですが、何かしら問題を起こしてその主人であるフィレモンのもとから逃げ出した人でした。そしてどういう経緯かフィレモンと関係の深いパウロのもとへとたどり着いたんです。そしてそこでオネシモはパウロとの出会いを通して、また関わりを通してイエス・キリストを信じる人になりました。 そしてパウロはこの手紙を通してフィレモンに、このオネシモ、あなたのもとから逃げ出したこのオネシモをもう一度受け入れてほしいと頼んでいる。それがこの短いフィレモンへの手紙、その手紙の内容です。聖書というのは必ずどの書簡もですね、大体何章何節となるわけですが、このフィレモンへの手紙には章がありません。それくらい短い手紙ですが、今日お読みした部分をもう一度見ていきたいと思います。8節から10節。それで私はあなたのなすべきこと、あなたフィレモンのなすべきことをキリストの名によって遠慮なく命じてもよいのですが、むしろ愛に訴えてお願いします。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっているこのパウロが、監禁中に設けた私の子オネシモのことで頼みがあるのです。監禁中とあります。このことを今日は詳しくはお話ししませんが、パウロという人はイエス・キリストを伝える中で監禁される、投獄されるということがありました。そこに、オネシモがどういう形か分かりませんがやってきて出会うということがあったわけです。8節から10節の言葉を読みながらですね、まず、なんだか偉そうだなという印象を私は受けます。遠慮なく命じてもいいんですが、しかもキリストの名によってあなたに命じてもいいのですがと彼は書き始めます。この命じるという言葉は権威による命令という意味の言葉が使われています。ここからこのパウロ、手紙の書き手であるパウロと受け取り手であるフィレモンとの関係性が見えてきますね。年齢的にもでしょうが、イエス・キリストを信じる信仰という面においてもパウロはこのフィレモンという人を指導する立場にあった、上の立場にあったと見えてきます。ただそういう関係性の中にあって、この手紙でパウロはそのフィレモンに頭を下げるようにしてお願いをするんです。9節、愛に訴えてお願いします。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっているこのパウロから、あなたにお願いがあるんです。そしてオネシモを改めて紹介するんです。監禁中に設けた私の子オネシモ。11節、彼は、これは彼というのはオネシモですが、彼は以前はあなたにとって、あなたフィレモンにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役立つものとなっています。私の心であるオネシモをあなたのもとに送り返します。以前はあなたフィレモンにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役立つものとなっていますとパウロはオネシモのことを書いています。この言葉もなんとなく気分が悪くなるなと思うんです。昨年生産性という言葉が話題になりましたが、社会に役立つ社会人という考え方や役に立つ人という、そういう考え方が何かここから感じ取れるような気がしています。パウロにはそんな意図はなかったかもしれません。しかしこの言葉は一見役立つものになったから受け入れてほしいという言葉にも思えるんです。また彼は次のようにも言っています。13節から、本当は私のもとに引き止めて福音のゆえに監禁されている間、あなたの代わりに仕えてもらってもよいと思ったのですが、あなたの承諾なしには何もしたくありません。それはあなたのせっかくの良い行いが強いられた形でなく自発的になされるようにと思うからです。おそらく彼がしばらくあなたのもとから引き離されていたのは、あなたが彼をいつまでも自分のもとに置くためであったかもしれません。最近、新しい聖書の訳が出ました。聖書協会共同訳という聖書では、この13節のあなたの代わりに仕えてもらっても良いというところが詳しく訳されていました。あなたの代わりに私に仕えてもらっても良いと思っていると、そう書かれています。フィレモン、主人であるあなたではなく私に仕えるものとしてこのオネシモを 私のもとに引き留めておきたい。この手紙を読むと、パウロのこの手紙にはこのオネシモの言葉であったり、オネシモの意思であったり、オネシモの心情というものは全く出てこないんですね。オネシモがどう思っていたかということはここには出てきません。パウロは信仰において自分の子供のように思っていたオネシモについて言うんです。できるなら私のもとに引き留めて仕えてもらいたい、私に仕えるものとしていてほしい。でもオネシモはフィレモン、あなたの奴隷ですから、あなたの承諾なしにはしたくない。しかもおそらく彼がしばらくあなたのもとから引き離されていたのは、あなたが彼をいつまでも自分のもとに置くためだったのでしょうと。奴隷制度というのが当時ありました。奴隷というのは主人の所有物です。そんな文化的な背景もあるのでしょう。オネシモの意思や言葉というのはそこにはない。でもそんな奴隷制度が当たり前だった、もう無意識にそういう言葉や表現を使う、そこに何の悪意もない、そんな時代の状況にあってパウロは驚くような言葉をここに書いているんです。12節、私の心であるオネシモ、そのオネシモをフィレモン、あなたのもとに送り返しますと彼は言っています。私の心であるオネシモ、これも別の日本語の聖書ではこのように書いてあります。オネシモ、すなわち私の心をあなたのもとに送り返します。当時奴隷となっていた人たちを所有物のように、いや私のもとに置いていきたい、置いておきたい、でもあなたの許可がないと、そんなふうに言っていた彼らが、パウロがオネシモは私の心ですと言うんです。これすごく当時の中では驚くべき言葉だと思います。そしてここで言う心という言葉、これは腹渡という意味の深い言葉です。心の深い部分、激しい愛情や熱情を表すような言葉です。皆さんもご存知かもしれません、有名な聖書のイエス・キリストがされた例え話で、良きサマリア人という例え話があります。その中でサマリア人と仲が悪かったユダヤ人が追い剥ぎに襲われて道に倒れていたときに、同胞であるユダヤ人たちはそこを通り過ぎて見て見ぬふりをして去っていってしまう。その中でたった一人立ち止まってそのユダヤ人を助けたのが、仲が悪かったそのサマリア人だったという話です。この通りかかったサマリア人がユダヤ人のことを哀れに思ったという言葉が聖書にはあります。その哀れに思ったという言葉がここで言う心という言葉と同じ言葉です。それをパウロはここで使っているんです。オネシモに対して、相手を思ったときにその苦しみや境遇を目の当たりにしたときに、他人事とは思えない、まるで自分のことのように心が痛む、まるで腹渡がちぎれるような思いになる、そんな深い愛情を表す言葉、それがここでの心という言葉です。もうそれは役に立つとか役に立たないとか、そんなことは本当はどうでもいい、年齢や立場も関係ない、そんなさまざまなことを超えた愛情を表す言葉です。パウロ自身もこのフィレモンに手紙を書くにあたって自分の立場を捨てて書いています。命じてもいいというようなフィレモンに対する関係性や年長者であるということを捨てて頭を下げるようにしてお願いをした、その心がこの十二節の言葉にも凝縮をされていると思います。私の心であるオネシモ、オネシモすなわち私の心をあなたのもとに送り返します。そんなふうに人に言える 人でありたい、大人でありたいと思いますが、どうしてパウロは奴隷であったそのオネシモに対してこんな思いを持つことができたのか、パウロはそのような愛情へと突き動かしたものは何だったのか。それはイエス・キリストの愛、信仰だったと思います。先ほど聖歌隊がそれは愛と歌ってくださいました。神が人として生まれたも、それは愛と歌ってくださいました。イエス・キリストが地上で生きておられる間に、イエス・キリストは社会で小さくされていた人々、苦しみや悩みのただ中におられた一人一人に出会って、寄り添い、時に手を触れ、その目を見て、一人一人の存在を憐れんで、腹綿がちぎれるような思いを感じながら、時に涙をし、時に本気で怒り、激しくも深い愛情を持ってその地上での生涯を送られたこと、そのことを私たちは福音書を読みながら知ることができます。このパウロという人物は、このイエス・キリストと直接面識があったわけではありませんでした。むしろこのイエス・キリストを信じる人たちを否定し、彼らを投獄していた、牢屋に送っていた、そのような人物がこのパウロという人でした。もともと彼はユダヤ教の熱心な信徒で、神様の前における正しさを求めて、神様の決まりである律法に、決まりに忠実であるということを求める人物でした。その忠実さあまりに、イエス・キリストを受け入れることができなかった、イエス・キリストを信じる人たちを神様に背く人だと思って、彼はその人たちを投獄していっていたんです。そのパウロがあるとき、幻の中でイエス・キリストと出会って、そこから彼の生き方が大きく変わります。もし変わる前の彼だったら、変わる前の彼がこのオネシモと出会っていたら、オネシモに対してどんな言葉をかけたでしょうか。あなたは悔い改めて自分の主人であるフィレモンのところに帰りなさいと彼は言ったかもしれません。しかしイエス・キリストと出会ったパウロはそうではなかった。フィレモンという一人の人と向き合い、オネシモという一人の人と向き合い、フィレモンの元から逃げてきたその人を受け入れ、まだ子供のように幼かったかもしれない信仰者の彼を、私の心と呼んで、自分の立場を捨てて、彼のために頭を下げるようにして、フィレモンに願っている。このようにイエス・キリストに出会って生き方が変わった人のことを、イエス・キリストの弟子と呼びます。パウロは間違いなくイエス・キリストの弟子となった人でした。彼はイエス・キリストについて別の手紙で次のような言葉を綴っています。聖書をお持ちの方はぜひ開いてください。フィレモンへの手紙の少し前の部分ですが、フィリピの信徒への手紙2章です。363ページの上の段、新約聖書というのは後ろの方にありますが、後ろの方の363ページの上の段、フィリピの信徒への手紙2章の6節と7節、キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。誰よりもイエス・キリストが神の身分でありながら、自分を無にして人間と同じものになってくださった、その弟子たちを友と呼んで、 一緒に寝食を共にし、その人生を一緒に生きてくださった、その方のように、フィレモン、今私たちもまた、私たちの目の前にいるこのオネシモを受け入れましょうと、そのようにパウロは手紙で語るんです。愛する兄弟として彼を受け入れましょうと、そのように語るんです。今日、新しくこの年成人された皆さんと一緒に、成人という言葉から、また御言葉から、人が人となるということはどういうことだろうかということを考えたいと思い、今日の聖書の言葉を共に聞いてきました。聖書が語る、またイエス・キリストが語る人と人との関係というのは、役に立つ、立たないとか、そういう関係ではありません。また年齢や立場によって、それによって何でも命じていいという関係でもありません。それを超えていく関係です。自分の立場を捨てることができる、そのような関係です。その人と向き合うために、自分の立場を捨てることができる、そのような関係です。私たちは新しく成人という時を迎えられた皆さんに対して、何か上から成人おめでとうという言葉を使いたくはありません。社会に役立つ人であるとか、社会に認められる一人前の大人になったとか、そのようにしてどこか上からおめでとうと言いたくはないんです。それよりも、この成人感謝という一つの機会に私たちは、一人一人が互いの存在を、互いの人格を尊重して生きることのできる、そのような関係性を確認したいと思います。それは年齢を超えて、立場を超えて、愛する兄弟としてお互いを尊重することができる関係性です。互いのために心を痛め、涙し、時に怒ることをも通して、あなたは私の心であるということのできる関係です。なかなか自分の在り方や立場を捨てる、そういうことは勇気のいることですし、できることではないと思いますが、私たちはイエス・キリストにその姿を見つつ、イエス・キリストの弟子としてそれを願って求めていくものだと思います。全ての人とそのような関係になることは現実的に難しいかもしれません。しかし今日のオネシモのように、誰かにそのように受け入れられて初めて人は人となることができるのではないかと思うんです。オネシモもパウロにこのようにして受け入れてもらうことによって初めて新しく生き始めるということができたと思います。生きるということを改めてすることができるようになっていく、繰り返しになりますが、新しく成人の時を迎えた皆さんにおめでとうという言葉を送りつつ、その方たちとともに私たちはこの時を互いに大切な人として互いを受け入れていく時としてお祝いしたいと思います。私たちの救い主イエス・キリストが地上で一人一人と出会い、その存在を受け入れてくださったようにです。一言祈ります。一人の人間としても、主を信じる者としても、愛する兄弟であるはずです。私たちの命の源なる主なる神様、今日のこの礼拝の時をありがとうございます。主の前に集められる礼拝は、私たちの命が、存在が回復させられていく、そのような時です。今日のこの時をありがとうございます。新しく未来へと向かっていく、成人をされたお一人お一人とともに、私たちもまたこの命をあなたから受け取りながら、改めて前に進んでいきたいと思っています。どうか互いを受け入れ合いながら、互いに愛し合いながら生きていく、その愛と力を日々イエス・キリストが与えてくださいますようにと心から願います。この祈りを主の導きに感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。